This is MIT Technology Review。
2022年9月1日掲載。脱炭素だけではない、気候変動対策に適応も必要な理由。1950年代後半、当時シカゴ大学の地理学者であったイアン・バートンは、堤防に関するある厄介な難問を目の当たりにした。米国陸軍工兵隊は、大河川の氾濫源での洪水を食い止めるために、工学的手法を取り入れた費用のかかる堤防を採用していた。堤防は中程度の水量をせき止めるには有効であった。一方で、人々に安全性に対する誤った認識を与えてしまった。堤防が完成すると、その背後の土地により多くの人々が家を構え、移り住むようになったのだ。そうなると、大規模な洪水が堤防を越えて流れ込んだり、堤防を決壊させたりした場合、堤防以前よりも多くの建造物に被害を与え、大惨事を引き起こす可能性が出てくる。このパラドックスは、自然がもたらす脅威に対して、人間が構築した環境がいかに適応しないかを示す典型的な教訓となった。また、気候変動が引き起こす、より大規模な災害や窮状に対する教訓としても重要なものとなった。バートンが気候変動に取り組み始めたのは、1990年代に入ってからのことだった。彼は、気候変動への適応と名付けられた、進行ながら当時はいささか伸び悩んでいた分野に足を踏み入れたのだ。この分野は、温暖化した地球がもたらす新たな災害や危険に対して、世界がいかに備え、適応していくことができるかを研究し、政策に反映させるものである。バートンは同僚たちの中で、適応策の研究に名乗りを上げたのは私一人だったと、当時を振り返る。他の多くの気候変動学者は、地球の大気に負荷を与えている二酸化炭素の排出量をいかにして削減するかという問題で頭がいっぱいになっていた。これは気候変動の緩和と呼ばれる研究分野だ。しかし、バートンは将来起こりうる危険で不確かな状況を想定した上で、不適切な堤防や不完全な防潮堤の建設など、後々事態を悪化させるような短絡的な対応策を取らないようにすることも必要だと考えていたのだ。この瞬間、バートンは以後何年何十年と気候変動に関する研究の足かせとなってきたかもしれない論争と誤解に満ちた領域に足を踏み入れることになった。気候変動の専門家の中には、適応策について話すことは大気汚染を防ぐ取り組みから注意をそらすことになると感じる人もいる。諦めているかのように聞こえるという。適応策について主張すると、緩和派の人たちからは、帰れ、お前なんか必要ないと言われたものです。バートンは皮肉交じりに当時を振り返る。人類は適応する必要があると言い張るのなら、あなたは我々の主張を真っ向から否定することになる。だからあなたの話は聞きたくないのだよ。敵だからね。世界的な危機が迫る中、本質的にはどちらの専門家も人類の生存と幸福につながる道筋を描こうとしていた。ただ、両者は必ずしも連携できないでいた。気候変動の影響が今ほど明らかではなかった1980年代後半には、すでに科学者たちは人類が大気中に十分すぎる量の二酸化炭素を排出したために、将来的に温暖化に見舞われる可能性が高いことを理解していた。もっとも、その影響の度合いについては把握していなかったが、二酸化炭素の排出とそれによる気候変動との間にタイムラグがある可能性が高いため、世界はすでにある程度の変化を余儀なくされている状態かもしれない。気候危機に関する調査を主導する気候変動に関する政府間パネル IPCC は、1990年の最初の主要報告書でこう記している。この報告書は、したがって適応策が必要かもしれないと結論付けている。1993年、ビル・クリントンが大統領に就任した年、米議会技術評価局は何十人もの科学者や専門家の意見を参考にした報告書を発表した。そこには、気候変動が不可避であるならば気候変動への適応も不可避であると記されている。 また、同報告書の執筆者らは、二酸化炭素排出量の削減は依然として不可欠な対策ではあるが、人々は気候変動や不透明な未来に備えるべきであり、特に耐用年数の長い建造物や適用に時間のかかる自然システムを相手とする場合はなおさらである、と述べている。しかし、適用策を講じるかどうか、また講じるとしたらどのようなものか、それが一体何を意味するのかについては、多くの人々の間で意見が分かれていた。1990年代初頭、世界の外交関係者が地球温暖化に関する最も重要な条約の一つであり、後に2015年パリ協定にもつながる気候変動に関する国際連合枠組み条約を採択した際、南半球の発展途上国、特に島嶼国の多くの指導者は、早くも適応策への資金援助や技術支援を強く求めていた。気候変動の影響は、こうした国々に深刻な打撃を与えることが予想されており、バングラデシュの大部分は洪水に見舞われ、モルディブなどの島嶼国は壊滅的な規模の浸水被害を受ける恐れがあった。北半球に位置する先進国は、自国の財政負担を心配するあまり、こうした議論を避けようとした。そう振り返るのは、社会科学者のリサ・シッパーだ。シッパーはキャリアの初期の頃から、こうした交渉に立ち会ってきた。ですから、自国に責任が及ぶと受け取られるような事柄は何であれ、ああ、扉を閉ざしてしまえ、という感じになったのです。南半球は最終的に、気候変動がもたらす悪影響に対して特に脆弱な発展途上国側の締約国を対象に、適応策に要する費用を支援するという制約を条約内で取り付けることに成功した。しかし、気候変動による被害に関して、北半球が南半球にどれほどの損害を与えてきたのかという問題は、国際交渉において長年にわたって論争の的となり続けている。また、1980年代と1990年代には、一部の右翼団体や産業界ロビースト、中でもとりわけ悪名高い石油業界のロビーストらは、気候変動に関するデマを広め出し、気候変動の原因と結果の双方について証明した科学的研究を貶めようと試みた。こうした団体の多くは、適応策について議論することを拒んだ。議論に応じると、地球が実際に温暖化しつつあることを認めざるを得なかったからだ。これに対し、適応策研究者の多くは、排出量の削減が不可欠だと考えていた。しかし、ロックフェラー大学の研究者であるジェシー・オースベルのように、人類は適応性を持ち合わせており、すでに社会は気候変動に対応できるものになっていると主張するものも少数ながら存在した。経済や雇用の場が屋内へと移行するにつれて、人間システムは気候変動に対して脆弱ではなくなりつつある、と、オースベルは1991年付のネイチャー誌に論評を寄せている。彼が述べるには、社会は気候変動への適応に役立つ様々なテクノロジーを多くの人々が享受できるような、発明の才能、経済力、管理能力に焦点を当てるべきであるという。米副大統領だったアル・ゴアは、1992年の著書、地球の掟、文明と環境のバランスを求めて、の中で、人類はどんな状況にも適応できるという考えに強く反発し、それをある種の怠慢、自分が助かるまでに対応できるという傲慢な信仰と切って捨てたことで、適応の分野全体に暗い影を落とした。現在の適応策研究者の中には、このような分断が気候変動への取り組みにおける初期段階での妨げとなり、結果として生じた遅れが、熱波や山火事、嵐、さらには不安定な状況に対処するために世界中が奔走する事態を引き起こしたのではないか、と指摘する者もいる。また、適応派と緩和派の二極化は死角を生み出し、地球冷却に向けた政策の推進を困難にしていた可能性もある。一つには、排出ガスや大気を研究していた科学者の多くは、物理学、化学、海洋学など、さまざまな物理科学分野の専門家で占められていたことが挙げられる。適応策研究者は、危機管理、 地理学、都市計画、社会学といった人間システムとその欠陥を扱う分野の出身である場合が多かった。一方、緩和派の研究者グループは地球大気システムの複雑なモデルを構築し、人類が何を選択しうるかという仮定に基づいて予測を立てようとした。こうしたモデルを理解しようと試みた政治家や外交官は、1980年代後半に世界がオゾン層を破壊するガスの使用禁止措置に成功したこともあり、時として過剰なまでの楽観視をするようになってしまった。しかし、気候変動はもっと深刻な問題であり、世界経済を支えてきた化石燃料からの脱却を求めるものだ。この問題では、人類の持つ厄介さと複雑さを直視する必要があった。世界が適応策の研究に舵を切るにつれ、我々は意思決定のためのモデルが必要であることに気づきました。科学的な問題ではなく、実は意思決定の問題だったのです。トーマス・ダウニングはこう振り返る。ダウニングは災害対策の研究からキャリアをスタートさせ、1990年代に適応策研究へ移行した人物だ。初期の地球気候予測は非常に理想化された世界をモデル化しており、まるで気候変動がほんの少し調整を加えるだけでどうにかできるものであるかのようでした。という。もしも適応派と緩和派の専門家が協力していたならば、複雑に絡み合った世界政治にどう立ち向かうべきか、もっと理解が進んでいたのかもしれない。そしておそらく、より多くの課題をより迅速に解決できていたことだろう。専門分野としての気候変動への適応策は、生態独生学者であるララ・ハンセンが、世界自然保護基金でこの問題に取り組むようになった2000年代初頭まで、軽視や誤解を受け続けており、規模も小さいままだった。ハンセンや同僚たちは、全世界の適応策専門家や研究者を集めても、エレベーターの中に収まるくらいです、と冗談を言ったものだった。しかし、この分野はすぐに急拡大を始めた。一つには、二酸化炭素排出量が減少していないことが明らかになったことが挙げられる。特に、2001年に米国のジョージ・W・ブッシュ政権が、二酸化炭素排出量の削減を目指す国際協定である京都議定書を締結しないと発表して以降、その流れは顕著なものとなった。ブッシュ大統領の無策は国際交渉を混乱させ、その結果、国連がマラケシュ合意という新たな条約を策定した際には、従来よりも多くの適応策が盛り込むことになった。もし米国が二酸化炭素を無制限に排出し続けるのであれば、全世界が適応すべき事柄ははるかに増えてしまうからだ。しかし、環境保護団体はそれでもこうした話題、すなわち失われた機会について、踏み込むことを躊躇していた、とハンセンは考えている。私は以前から、適応策は緩和策へとつながるゲートウェイ、ドラッグだと言い続けてきました。なぜなら、自分の暮らす地域にとってどれほど深刻な問題となるのか、どれくらい生活スタイルを変えなければならないのかがわかると、突如として、これは大変な事態だ。大気中への二酸化炭素の排出を止めるだけなら、もっと簡単なことなのに、と考えるようになるからです、とハンセンは指摘する。2006年、フロリダ州にあるホテルの大広間で、ハンセンは数百人を集めてサンゴ礁の保護について議論するワークショップを開いた。参加者の中には、気候変動の影響についてあまりよく知らない水産業者や観光業業者も含まれていた。その夜、ワークショップの主催者らは地元の劇場で、アルゴアの気候ドキュメンタリー映画、不都合な真実を上映し、南フロリダの今後の水害状況をシミュレーションした映像を流した。フロリダキーズを拡大して映した映像からは、海面が2メートル上昇し、カテゴリー1のハリケーンが襲来した場合、フロリダキーズに残されるものは高速道路の端の一部とキーウェストの墓地だけであることが見て取れました、とハンセンは振り返る。聴衆は彼女に、この映像を3度も繰り返し再生するよう求めた。以後、この地域の人々の間で、緩和策への関心が高まっていったという。それから適応策専門家の数は飛躍的に増え続けている。2008年、 ハンセンはエコアダクトという組織を共同で設立し、適応策に関する報告書や教訓を収集、公開するとともに、全米の専門家を招集している。オバマ政権が連邦機関に適応計画の策定を義務付けると、その他の機関もこの動きに追随した。これは、おそらくそれまでになく多くの州や地方自治体が適応策について考えるきっかけとなりました、とハンセンは言う。しかし、適応策には、初期に負った制約が未だに残っているようだ。例えば、インフラ整備には時間がかかるものだが、理解と需要が遅れたことで、計画立案者が現状に追いつけていない。バートンは、英国では線路の一部が、近年の熱波に十分に耐えうるものではなかったことを指摘した。線路は過去50年間の気候データに基づいて設計されていました、と嘆かわしく語った。現在の気候や将来の気候に対応したものではないのだ。さらに、緩和策と適応策が切り離されてきたため、排出量削減を目的としたプロジェクトは、気温上昇や嵐、水面上昇に対応できない場合がある。例えば、水力発電による発電量を増やすことで化石燃料への依存を減らすことを目指してダムを建設する場合、干ばつや積雪減少によって河川の流量が減ることで失敗に終わる可能性がある。また、地域によってはマラリアを媒介する蚊の発生を招き、周辺住民の命を危険にさらすことも考えられる。適応策の立案が甘ければ、人間の苦難を取り除くどころか、さらに悪化させることになりかねない。結果、現在では多くの適応策研究が、人間の脆弱性に関する研究に基づいた確固たる倫理的、実践的なバックボーンを備えることにつながった。貧困、不安定、医療問題、差別、劣悪な住環境など、さまざまな困難を抱えている人々は、暑さやストレス、災害の影響を真っ先に受けることになる。そして、最も脆弱な人々や地域への配慮を怠ると、その他あらゆる人々の健康や安全も脅かされる恐れがある。国際的に見ると、政治家や専門家は、地球上の他の人間の集団的幸福のために、弱者が適応しようとする行為をどのように支援するか、という大きな問題を未だに放置している。広範囲の地域が、あるいは国全体が荷造りをして移住しなければならなくなったら、何が起こるだろうか。そのような事態が各国で政情不安を引き起こしたり、世界の食料供給網を混乱させたりしたら、どうなるのだろうか。背景には、適応策だけで現在の難局に対処できると主張する少数派の声がある。それは大抵、超特権階級の白人男性だとシッパーは批判する。デンマークの統計学者であり政治学者のビョルン・ロンボルグは、人類はこの先どんな極端な事態が待ち受けていようとも容易に適応できる、と以前から主張してきた。ウォール・ストリート・ジャーナル誌の連載で、ロンボルグはしばしば環境保護主義者や気候学者をこき下ろし、彼らの研究成果を批判している。ある論評では、適応策は洪水のリスクを回避する上で、気候規制よりもはるかに効果的だなどと主張している。別の論評では、人類はたとえ環境が変化しても、その環境に適応することが非常に得意な生き物だ。気候災害を懸念する見出しを目にしたら、その点を念頭に置いてほしいとも述べている。これまで20年にわたって適応策を研究してきたハンセンは、そのような主張はあまりにも馬鹿げているという。緩和されない気候変動には適応できません。人類が地球の環境を根本から変えてしまえば、適応すら不可能になるのです。以上、マデリーン・オストランダーの報告でした。